のんびりデイズです。ノートの方で毎朝平日ね、毎平日の朝、カメラ関係の情報ニュースとかね、ブログで書かれたようなカメラに関する情報を拾い集めて、一つの記事を作って投稿するっていうのをね、やってます。朝のカメラ情報メモっていうマガジンに、それをまとめていってるんですが、これを今まで音声配信、まず音声配信で、話を収録して、それを今度ノートの方に文字情報として投稿するっていうね、そういうパターンをやってたんですが、ちょっとね、違うパターンとして、ノートにまず最初に書いた内容を音声に持っていくという、そういうパターン、そういうやり方もちょっと試してみようかなと思って、ニュース情報的な音声配信も結構聞かれてるみたいなんで、そういうのもやってみようかなと思って、ノートで最近そのね、朝の情報カメラ情報メモっていうのを、ちょっと仕込んでた、ね、何日か前からかずっとやってるんですけど、それでちょっと今回は、10月18日に投稿した、朝のカメラ情報メモから、音声配信しています。18日なんで、ちょっと前ですけどね。この時は、富士フイルムの新しいミラーレス一眼カメラ、XS10 ですね。X-S10 って書いて、XS10。というのが発表された、翌日だったかな。富士フイルムの新しいカメラでね、ライブ配信で、YouTube のライブ配信で X サミットを見や2020って言って、これは全世界に、配信、富士フイルムの公式から配信されたものなんですけど、まあ、日本向けのね、配信を見てたんですけど、まず、ライブ配信、大宮、タイトルにね、大宮っていう文字があってね、X サミット大宮2020。ここいつも開催地を記載されててね、X サミットロンドンとかね、そういう感じで、今回大宮ってことで、なんで大宮なのかなって思った人がね、いたんじゃないかなと思って、ちょっと気になってたんですけど、そこから始まりましたね、説明がね。大宮の説明。何かと言いますとね、富士フイルムのね、新しい事業所、マーケティングのスタッフさんが集まってるとこなんですかね。そこが新しく大宮にできたと。そこからのライブ配信ということで、今回は X サミット大宮2020と。はい。で、本編。何の話からかと言いますと、レンズの話ですね。まあ、いきなりカメラ本体のね、XS10 から来るということはなく、まあ、レンズの方からね、ちょっと事前にね、噂もね、流れてたんで、まあ、その通り、噂の通りかなという感じのレンズが まずお話ありまして、 XF1024mm の F4 のリニューアル、はい、これがね、絞りリングもね、改善されてて、なかなかね、期待できそうなレンズですね。今までのこのね、XF1024mmF4 ってね、絞りリングに数字がなかったりしてね、ちょっと富士フィルム X のカメラの操作感としてはちょっと使いにくいね、カメラ見て今絞りなんぼかなって、分かってる安心感っていうのがね、富士フィルムの X シリーズのね、ミラーレスにはあったんですけど、レンズにねその表記がなかったんでちょっと使いにくかったんですよね。それが今回改善されますということで、まああと他にもね、ちょっと軽くなってるのかなとか、手ブレ補正も改善良くなってるみたいですね。はい、これが11月発売だそうで、あと他に今後レンズ出てくるものとして、 XF の 7300mm F4 から 5.6、これはね、私は多分使わない、ほぼ使わないと思いますけど、すごいレンズだなと思いますね。倍率をね、拡大するね、2倍にするテレコンバータっていうね、パーツがあるんですけど、それをね、レンズとカメラの間につけるとね、35ミリ換算で900ミリの焦点距離になるらしいんですよ。これはかなりすごい。あのサイズで、900ミリってね、かなりすごいなぁと。どんなもんが撮れんのかなぁと。ちょっと、楽しみに、ね、待ってた人がいるんじゃないかなと、思います。で、もう一本が、XF の 18mm の F1.4。これは、これもリニューアルで、今あるものは XF18mm の F2.0 ですね。これが F1.4 になると。うん、これ 18mmF1.4 ね、2から F1.4 になるとかなり、使いやすく、ね、いろんな場面で使いやすくなるかなと。で、大きさもかなりちっちゃくまとまってるみたいでね。うん。これだとね、日常的な写真、日常風景、ね、家の中でも外でもね、使いやすいレンズになるんじゃないかなと。まあ、F2 でもね、使えるんですけど、ちょっとね、部屋の中とかね、やっぱり、2よりも 1.4 の方がね、使える場面が増えてくるんじゃないかなと。で、広角なんでね、情報量もたくさん入るんで、日常のね、ちょっとしたものを背景も入れながら撮れるんでね、使いやすいカメラになるんじゃないかなと思いますね。もう一本ね、XF27mm のね、リニューアルもあるような噂があったんですけど、それはね、何も話ありませんでした。どうなんですかね、XF27mm ってね、結構使いにくいレンズだなぁと。画角的にはね、そんな使いにくい画角ではないのに、なぜかこう、うまいこと収まらない、絵になりにくい気がするんですよね。うん。まあ、 難しいレンズですね。それのリニューアルがあるようなことはさあったんですけど、それはありませんでした。で、次に出てきたのがそのね、カメラ、新しいカメラ XS10。 はい、まあ前もね、お話ししてた通り、この形は一眼レフのスタイルの形をしてますね。で、まあちょっとね、レンジファインダースタイルじゃなかったんで、ちょっと残念やったんですけど、あとね、その後にね、開発秘話ね、の動画、富士フイルムさん公式の動画でね、開発秘話の動画をね、ポンポン、ちょいちょい出してるんですよ。X ラボっていうね、その動画後で見たんですけど、まあ、その、なんでこの形に、一眼レフタイプの形になって、その、グリップね、グリップ今回すごい大きくてね、握りやすいっていう噂、ね、まだ触ったことないんでわかんないですけど、レビューしてる人なんか聞くと、そこが握りやすいのがね、すごくいいっていうのがあったんですけど、このね、形状、この X ラボの動画見て、ああ、納得できたかなと。うん。これはこうするべきであるというね。うん。それはそれで。うん。今までのカメラと全く違う形になっちゃうんですけど、もうこれは、この形がいいんだと。うん、こういうカメラを作りたいんだというね、メッセージがすごくあって、よかったなぁと、思いましたね、結局ね、メーカーさんね、いろいろね、話がね、あちこちからね、多分こうしてほしい、ああしてほしいっていうのはあるんだと思うんですけど、やっぱりね、メーカー側のね、これを作りたいっていう、こういうカメラが作りたいっていうのを作ってもらうのが多分一番いいんじゃないかなと常々思ってるんでね。今回ね、大きくこうね、変わりましたけどね。これは良かったと思います。でね、その、握る部分ね、右手で持った時に握る部分が大きくなったと、これは持ちやすさにもね、いいことなんですけど、それ以外にもそこにね、縦に電池を置くことができるようになると、その分ね、カメラのね、レンズ側ねにスペースができると、広く使えるようになるということで、今回は手ブレ補正のパーツを入れ込むことができたと、そんなことをおっしゃってたんで、今後ね、来年かな XE4 が出るような噂ありますけど、形はやっぱり XE4 はあのレンジファインダーの形を変えることは多分ないだろうと思うんで、ここに今のところは手ブレ補正は入らないのかなという予想はできましたね。X Pro もそうですけどね。まあでも X Pro は大きい、本体がね、大きいんで、もしかしたら入るのかもしれないですけどね。でも X Pro も使う人、はどうなんですかね。手ブレ補正欲しいんでしょうかね。わかんないですけど。まあ、XE のシリーズ使ってる人は結構ね、ラフな感じでね、カメラ振り回してね、撮ったりすると思うんで、手ブレ補正は欲しいなぁとは思うんですけどね。どうなんですかね。これはまた来年、まあ噂ですけどね、まだ、どうなっていくのかちょっと注目したいですね。 ということで今回初めての試みノートに、書いた記事を音声にするっていうね、他の方はね結構やってるみたいで、そういうことノートに、音声配信の台本の下書きみたいなことを投稿してそれを見ながら音声配信するっていうやり方ね、これのこっちの方が多分やり方としては多いのかもしれないですね。結構そういうのやってる人いたんで、今回そういうやり方を知ってみました。まあね、だいたい話す内容が決まってるんで、話しやすいのは話しやすいですね。うん。ただ、話がね、あちこち変な方に飛んでいかないっていうのが、ちょっと、ラジオ的に面白みがどうなのかなというのもありますけど、まあ、でも、何ですかね、情報、ニュース提供、情報提供の配信っていうことを考えると、まあ、あんまりね、あちこち話し飛ばないで、決まった内容でお伝えするっていうのをやっていく方がいいパターンもあるかなと。なので、今後もね、二方向、まあ、何を話すか決めずに、収録していくパターンね、これまでやってた通りね、とこうそれとこの情報提供というパターンね、ノートに大体の下書きを書いてそれについて、順々に話していくというこの2つのパターンで、ちょっとやっていこうかなと思ってます。はい。で、ここからちょっと宣伝になっちゃいますけど、このね、カメラ、朝のカメラ情報メモを毎朝ね、平日投稿してるんですけど、これはね、だいたい1週間後ぐらいね、投稿して1週間ぐらいしたら、別のマガジンに、アーカイブしていくようにしてるんですけど、そのアーカイブのマガジンは、定期購読マガジン、ノートの定期購読マガジンって言って、まあ、有料マガジンですね、サブスクリプションみたいな感じになるんですかね、毎月一定額を払った人だけが見れるマガジンと、そういうのを作っ、まあ、タイトルもね、いろいろまだ定まってなくて、3回ぐらいタイトル変わってるんですけど、今のところ何気ない日常の残し方っていうタイトル、まあ音声配信も一緒ですね、揃えましたね。はい。そこに、このカメラ情報、朝のカメラ情報メモはアーカイブしていきますので、過去の記事、過去のニュース情報、カメラ情報を見たいなと思った人だけは、その定期購読マガジンを購読していただくということになります。はい。あとね、カメラ関係ね、何気ない日常を残す方法に関わるお話を、まあその朝のカメラ情報メモ以外にもいくつかね、投稿していく予定にはしていますので、ご興味ありましたら、購読していただけると嬉しいです。また詳しいことはノートの方を見ていただけると書いてますので、また見ていただけると嬉しいです。ということで、今回は富士フイルム XS10 の発表を見ての感想でした。今日も元気に楽しくのんびりデイズでした。